さすがに柔道場は広いな。たまにはこういうところで寝るのもいいもんだ。
私はお姉ちゃんと一緒なら狭いところでも平気ですけどね。
いや、それだとお姉ちゃんが我慢できなくなっちゃうかもしれないからな。
何の我慢だ。
もうあと、ヤシロチンいたのか。
なんか俺もここで寝なくちゃいけないらしい。
当然だよ、シュウ君。逃げられると思ったら大間違いですよね。
ま、諦めなさい、シュウ。女子の雑魚寝に男子が一人混ざっていたことは先生には内緒にしてあげるから。
あんたがその先生だろ。
はいはい、騒いでないで、さっさと寝るよ。明日も朝早いからね。
これはさっさと寝ちゃった方が良さそうだ。おやすみなさい。
何でもいいが、修二、私の布団に近づいたらすまきにして。おっと、しまった、ナイフを忘れた。
すまきにされた後の処理も気になるけど、これから寝るのになんでナイフがいるんだよ。
ちょっと歯が欠けてるな。今のうちに研いでおこう。
夜中に刃物研いでるってどんなホラーなんだよ。
修二、さっきからうるさいな。ある意味お前のために研いでるんだぞ。
全然ありがたくない。
なるほど、こうやって脅かすんですね。勉強になります。妹が成長していくな。姉として嬉しい。ポロリ。
はあ、なんで俺の命ってこんなに軽いんだろうか。
はあ、暗闇の中でも刃物を研いでいると落ち着く。
暗くしちゃうとかえってテンション上がるかな。まあどっちでも同じか。よし、すべてを諦めて寝よう寝よう。
さらっと責任を放棄しながら俺の隣で寝ないでください。
一緒の布団に入ってほしいの。
シュウ君と同じ布団に入るのは私の役目なのに。
勝手に役割分担するな。
そうですよ、アスカさんは時々シュウ先輩と一緒に寝てるんですから。たまには別の人と寝るのもいいですよね。例えば私とか。
いや、リコ、一人で寝るのが普通だからな。
やっぱり布団に横になっての一杯は最高ね。飲まないと眠れない体質が憎いわ。
お酒に逃げてるとますます結婚が遠のいていく。
お酒のせいにできるんだからそれでいいのよ。
なるほど、きちんと言い訳も考えてる。いつの世も三日月家の女はたくましい。
また理科先生が謎の声と話してるけど、とりあえずどうしようか。
何をですか。
もちろん、修二君のお隣で寝る権利を誰が獲得するかだよ。
私だよ。だって私は修君専用の抱き枕なんだから。
人が聞いたら誤解するだろ。抱いて寝てるわけじゃねえ。
私はメイドですから、ご主人様の近くにいないと。
いつの間に俺がご主人様に。
八代さんの隣なんて冗談じゃないですが、寝返りを打ったはずみで持っていた電磁警棒が八代さんのドタマに命中というのはありですよね。
なるほど、事故ということなら海とか山とか空とかに処理する手間が省ける。七海の妹にしてはなかなかいいことを言う。
さやの蛮行が嫌な方向に進化しようとしている。
さて、八代ちんの運命やいかに。っていうか、すでに演劇部とか関係ないっすね。
これはこれで面白いし、みんなよく見ておいてね。修二君たちを観察してるだけで演技の参考になるから。
人の不幸はいいネタになりますね。
あはは、笑い事じゃないっつーの。
いやいや、修二君だって結構楽しんでるくせに。ではケリをつけようか。修二君の右隣は私が確保するとして、空いてる左隣を誰がゲットするか、バトルスタート。
なんかちゃっかり自分の都合だけ押し通してるし。
シュウジ君、今夜は眠れそうにないね。
誰のせいですか、誰の。
こうして合宿の夜は更けてゆく。女の子たちがはしゃぐ声とシュウジの悲鳴が一晩中鳴り響いたこの夜は、演劇部の伝説として長く語り継がれたという。